世界情勢と種の回復に関する時期を得た言葉。メッセージ6、花嫁の準備。アウトライン1、子羊の婚姻は神の新約エコノミーの完成の結果です。神の新約エコノミーはキリストの法理的な贖いを通して、彼の神聖な命における有機的な救いによって、キリストのために花嫁、すなわち紹介を獲得することです。ローマ筋に、主の回復は全ての勝利者からなるキリストの花嫁を準備するためです。 A、 全ての勝利者はキリストの花嫁として千年間、その初期の神聖な段階における新エルサレムとなります。 B、 最終的に全ての信者たちは勝利者たちに加わって新エルサレムを満ち満ちた方法で究極的に完成し、完全にし、神殿神事においてキリストの妻となって永遠に至ります。ローマ数字3、団体の花嫁の用意は勝利者たちの命における延熟にかかっています。 A、 新約において完全という言葉は、信者たちが神の命において完全に成長し、延熟し、完全になっていることを指すのに用いられています。これは私たちが神聖な命において成長し、延熟して完全に至る必要があることを示しています。 B、 私たちは成長し続けて、ついには神聖な命において延熟して、一人の完全に成長した人となり、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達する必要があります。 C、花嫁が延熟するために、彼女の信仰と愛が完全に発展する必要があります。信仰と愛は、キリストにある信者たちの二つの切り離せない卓越した美徳です。信仰を通じて、私たちは主を受け入れます。愛を通して私たちは自分が受け入れた主を享受します。信仰は私たち、神によって私たちに与えられ、信仰によって私たちは、三一の神の具体化であるキリストを受け入れて、三一の神の中へと入り、彼と結合されて一となり、彼を私たちの命、命の供給すべてとします。愛は信仰から生じます。そして愛は、私たちと共に、キリストの中へと信じた者たちにおいて、三一の神のすべての抱負を生かし出し、三一の神に栄光なる団体の表現をさせます。ローマ筋4、花嫁は命において延熟することに加えて、団体のパーソンとして建造されなければなりません。 A、 神の建造は神の心の願い、また神の救いの目標です。 B、 神が意図するのは、一つの建造を得て、その中で神と人、人と神が相互の住まいとなることができるということです。 C、神の建造の原則とは、神がご自身を人の中へと建造し、人をご自身の中へと建造することです。神がご自身を人とミングリングすることは、神がご自身を人の中へと建造することです。人は神とミングリングすることは、人は神の中へと建造されることです。D、仲間の信者たちと共に建造されることは、主を中心に追い求める人、者たちに対する市場、主の市場で最高の要求です。E、神聖な命に共に預かる者たちと建造されることは、神の永遠のエコノミーにおいてキリストを追い求める者の最高の美徳です。ローマ筋5、花嫁の根源の礼服は輝く清い細い糸の天布からできています。 A、 清いは性質を指しており、輝くは表現を指しています。 B、 花嫁が着る細い糸の天布は聖たちの儀です。キリストは私たちが神に義とされるための義です。それは私たちが霊の中で再び生まれて、神聖な命を受け入れるためです。私たちの客観的な義として、キリストは私たちを彼の中で神によって義とする方です。私たちは主観的な義として、キリストは私たちの中に住んでいるからであり、神によって義とされることができる生活、また常に神に受け入れられる生活を私たちのために生きてくださいます。私たちはキリストの中に見出されようとするなら、自分自身の義を持つのではなく、キリストにある信仰を通しての義、 すなわち信仰に基づく神からの義を持つという条件を満たさなければなりません。私たちが救いのために受けた義は客観的であり、私たちが義なる神の要求に応じることができるようにしますが、勝利を得た生徒たちの義は主観的であり、彼らが勝利のキリストの要求に応じることができるようにします。マタイ22章11節から13節の婚宴の礼服は、私たちの超越した義として、私たちが日常生活で生かし出すキリスト、私たちを通して表現されるキリストを表彰します。ロマ筋6、花嫁は花婿に捧げるために、花嫁は美しさを必要とします。画家において愛する者と愛する方はいずれも美しさを持っており、彼らは互いの中にある美しさを評価します。B、エペソ5章27節は、花嫁の美しさを語っており、シミやシワやそのようなものは何もなく、清くて傷のない栄光の紹介を彼、キリストがご自身に捧げることを掲示しています。C、紹介の中へと作り込まれ、そして紹介を通して表現されるキリストから、花嫁の美しさは出てきます。D、私たちの唯一の美しさは、私たちの内側から輝きているキリストです。キリストが私たちの中で評価するものは、ご自身の表現です。E、あなたの目は美しさの中にある王を見て、王はあなたの美しさを慕い求める。F、我が愛する者よ、あなたのは美しいことテルダのよ、愛すべきことエルサレムのよ、恐ろしいことは旗印を持った軍隊のようである。ローマ数字7、花嫁はまた神の敵を打ち破る戦士でなければなりません。エペソ5章25節から27節と6章10節から20節で、私たちは紹介が花嫁と戦士であることを見ます。啓示録19章にも紹介のこれら2つの面があります。B、キリストは彼の婚宴の日に神の敵と長年戦ってきた者と結婚します。すなわちキリストはすでに邪悪の者に打ち勝った勝利者と結婚します。C、キリストは戦う将軍として彼の軍隊である花嫁と共に来て、ハルマゲドンで反キリストと戦います。キリストは彼の軍隊と共に来るとき人の子として来ます。彼は人の子として彼に符合し、彼を完全にする配偶者を必要とします。この配偶者は彼の花嫁です。主は言葉であり、彼の戦いは神の言葉を語ることです。主は戦うとき、神のために語り、神を表現します。ハルマゲドンでの主の戦いは、力強い語りかけです。婚宴の礼服、私たちの日常の義として私たちから生かし出されるキリストは、私たちが婚宴に参加するように資格づけるだけでなく、軍隊に加わって、ハルマゲドンの戦いでキリストと共に反キリストと戦うようにと資格づけます。ローマ数字8、団体のキリストと彼の勝利を得た花嫁は、医師として来て人類の統治の総王家を打ち砕いて、神の国をもたらします。A、ダニエル2章は、キリストが人手によらず切り出された一つの医師として来ることについて語っています。啓示録19章は、キリストが彼の軍隊としての、彼の花嫁を持つ方として来ることについて語っています。D、キリストは、地に下ってきて、反キリストと人類の統治の総王家を退出する前に、婚宴を持ち、彼の勝利者たちを彼ご自身に結合させて一体とならせます。C、主は婚宴の後、彼の新しく目取った花嫁と共にやってきて、反キリストを滅ぼします。この反キリストは彼の軍隊と共に直接神と戦います。神の言葉である主イエスは彼の口の息によって、反キリスト、すなわち不法の者を殺します。D、人類の統治を打ち砕いた後、神は全宇宙を一掃します。そして、団体のキリスト、すなわち、彼と彼の勝利者たちは、大きな山となって全地を満たし、全地を神の王国とします。